市長に問う代表質問から、3日間にわたり8会派の代表が市政運営について質問しました。12月5日、自由民主党千葉市議会議員団、民主党千葉市議会議員団、12月6日、公明党千葉市議会議員団、未来創造千葉、日本共産党千葉市議会議員団、12月9日、みんなの党千葉市議団、日本維新の会千葉市議団、市民ネットワーク。詳しくは市議会ホームページの議会中継、録画放映をご覧ください。ホームページ、http://gikaimovie.city-tiv.chiba-chiba.jp/.roku-ga-menu-menu.html 自由民主党千葉市議会議員団、本庁舎整備への考え方は？問い。老朽化で建物としての耐震性に問題を抱える市役所本庁舎の整備について、新庁舎建設にあたっては、財政状況を勘案し、時期、立地、機能についての今後さらなる検討を求めるが、基本的な考え方は？答え。東日本大震災を受け、現在の本庁舎は、耐震性に問題があるなど、多くの課題があることが明らかになった。市役所は、通常時には、市政運営の拠点施設であると同時に、非常時には、市の総合防災拠点として機能しなければならない。本庁舎が抱える課題や対応策については、市内部の検討や建築の専門家による基礎調査、学識経験者による検証を平成23年度から進めてきたところであり、平成24年度の基礎調査では、新庁舎を建設する方策がコストと機能の両面において最善との結果が得られた。今後、この結果を踏まえ、新庁舎建設に向けて本格的な検討を進めていきたいと考えている。インターチェンジ周辺で新たな施策を。問い、市街化調整区域の活用として、ある程度インフラが整備されているインターチェンジ周辺であれば、市内中小企業者に、事務所や倉庫の立地を認めるべきだと考えており、市の活性化や市内の中小企業者育成のために、インターチェンジ周辺で新たな施策が必要だと考えるが、見解は？答え。市内中小企業者の育成は、本市の重要な施策である。現在、インターチェンジ周辺においては、1日の取扱積載重量が100トン以上ある大規模な流通業務施設や倉庫であれば、6メートル以上の道路に接していることなどを条件に、その設置を認めている。今後、市内中小企業者の事務所倉庫などの開発許可についても、災害時の施設使用の協力を前提とし、周辺の道路や、下水道などのインフラ整備の状況を踏まえて検討していきたい。民主党千葉市議会議員団。財政健全化に向けた基本的な考え方は？問い。実質公債費比率や将来負担比率の大幅な改善など、財政健全化の取り組みの効果が現れてきているが、慢性的な収支不足により、財政見通しは依然厳しい状況である。 引き続き財政再建路線を堅持し、取り組みを強化していく必要があると考えるが、新年度予算編成での考え方は？答え。財政健全化は、未だ道半ばであり、今後も取り組みを着実に推進していく必要があると考える。新年度予算編成では、市税等の徴収対策強化などによる歳入確保と、事務事業の徹底した見直しなどによる歳出削減のほか、将来負担の軽減に努めていく。家庭ごみ不法投棄等に十分な対策を。問い、家庭ごみ手数料徴収制度の開始に伴い、ごみステーションへの不法投棄や不適正排出の増加が懸念されるが、万全な対策は図られているか。答え、平成25年4月から、委託業者によるゴミステーション監視パトロールを毎日実施し、特に不法投棄の多いゴミステーションは定点監視を行っている。また、不法投棄等が懸念されるゴミステーションを対象に、町内自治会へ監視カメラを12台貸し出すことで、防止効果が得られており、他の町内自治会からの設置要望も多いことから、今後増設を検討していく。また、廃棄物適正化推進員の活動をサポートして、ゴミステーションの見回りなどを行う不法投棄監視員制度を今年度創設し、町内自治会から推薦された監視員を委嘱して、美化活動ガイドラインに沿って活動していただいている。さらに、平成26年2月からは、環境事業所によるルール違反ゴミの調査箇所を拡大し、一部地域ではルール違反ゴミの調査業務を委託し、効率的かつ効果的なゴミ分別排出指導を行うなど、対策を一層強化していく。公明党千葉市議会議員団、消費税増税の影響は？問い。平成26年4月に17年ぶりの消費税率の改定が行われるが、市財政への影響は？また、家計や地域経済への影響と対応は？答え、8% に引き上げられる初年度は、地方消費税交付金が約10億円、その後は年間約60億円の増額、社会保障経費などにかかる国庫補助負担金等も増額の見込みである。一方、地方消費税交付金の増額により、地方交付税や臨時財政対策債が減収になると考えられ、市財政への影響は、国の予算編成や地方財政対策の動向等を注視する必要があると認識している。市民から負担増への理解を得られるよう、子育て施策や高齢者対策等の充実に努める。地域経済への影響には、国の経済政策の状況を注視し、適切に対応するとともに、消費動向を見極めながら、家計消費を下支えし、かつ来外を促すためのプレミアム付き商品券事業の新年度での実施を検討する。京葉線、臨海線相互直通運転への展望は？問い。本市への観光客誘致には、各空港や東京都心からのアクセス強化が最低限のインフラとして必須である。五輪を開催する有明エリアを横断する臨海線と、JR 京葉線の相互直通運転は、東京都心部、新宿渋谷方面へのアクセスを改善するもので、五輪開催が決まった今こそ実現させるべきだが、 現状と課題、今後の取り組みは？答え。JR 埼京線を含めた3路線がつながると、千葉から臨海副都心を経由し、埼玉方面へ向かうアクセスは格段に向上するが、IC カードによる運賃徴収が課題となり、実現していない。今後、新木場駅や東京駅での乗り換え利用者数の実態調査などを検討しており、この調査を踏まえ、平成28年度を目途に直通運転の効果を検証するためのホームライナー号の試行運行を鉄道事業者と協力して実施したい。将来的には、IC カードの課題を解決し、恒久的な相互直通運転を目指す。未来創造千葉、企業メセナによる文化振興を。問い、企業メセナ、芸術文化支援を活用して、民間企業のメリットにもつながる芸術イベントを開催することで、文化振興を推進してはどうかと考えるが、取り組みの現状は？また、今後どう推進していくのか？答え。企業メセナ活用事例として、市民ギャラリー、稲毛で地元自動車ディーラーが開催した写真展では、市が企画や広報などの事務を担い、2週間で約1500人が来場した。また、ベイサイドジャズ千葉では、大型百貨店などのご企業が演奏会場を提供し、各会場で普段と異なる空間が創出できた。今後は、地域や企業における千葉市文化振興財団のアーティストバンクに登録しているアーティスト活用を促進するなど、両者の連携を強める環境づくりに努めていく。子育て環境の確保充実を。問い。子育て環境の確保充実は、市民生活の質、幸福度の向上に資すると考えるが、今後の保育所整備方針は、また、幼稚園の幼保連携型認定こども園、中1への移行に対する考え方は、中1、幼保連携型認定こども園。認定こども園は、幼稚園保育所等のうち、小学校就学前の子どもに対する教育と保育、及び保護者に対する子育て支援を総合的に提供するものとして、都道府県知事が認定した施設。このうち、幼保連携型は、認可幼稚園と認可保育所により構成され、一体的に運営される。なお、平成27年度施行予定の子ども子育て支援新制度では、学校と児童福祉施設の位置づけを合わせ持つ単一の施設として、新たな基準の下で市が認可する。中終わり。答え。アクションプランに基づき、平成26年4月開設に向け、旧施設366人分の保育所整備を行っている。平成27年度からは、事業計画に基づき、保育所等の整備を行うが、保育の需要は年々増加しているため、次年度も質の確保に最大限留意しつつ、あらゆる手段を活用して待機児童解消に努めていく。幼保連携型認定こども園への移行は、子どもたちに質の高い幼児教育、保育の総合的な提供を行うという観点から大変意義深く、保育の量的拡大確保により、待機児童解消に寄与すると考える。今後は、新たな幼保連携型認定こども園における幼児教育、 保育の内容や設備、運営の基準等に関する国の検討状況を注視しつつ、施設改修にかかる助成制度の創設など、移行促進策を検討していく。日本共産党千葉市議会議員団、敬老会補助金制度の見直しを、問い、敬老会補助金が4分の1削減されて、実施団体から来年度以降の開催が困難、見送るかもしれないとの声が多数ある。補助率を10割に戻す考えはないのか。今年度開催された敬老会への補助額は、1人当たり最高で13,500円、最低で233円と大変不公平なものであり、補助金行政全体の整合性が問われている。高齢者を差別するような制度を改め、真に長寿をお祝いする公正な制度とするよう求める。答え。地域コミュニティの活性化、高齢者の外出促進効果などを期待し、より多くの地域で敬老会が開催されるよう補助金を見直した。経費を確保できず開催を断念した団体には、補助金の趣旨を説明し、開催を働きかけていく。今後も寄せられた意見等を踏まえ、地域コミュニティの活性化や高齢者の健康づくりにつながる事業となるよう努めていく。新庁舎建設について幅広く意見聴取を。問い、災害に耐えられる改修ならば、22億5000万円あれば可能で、市庁舎整備積立金の36億円で済むことになる。275億円も投入する新築建て替え方式は、市が設計事務所に委託した基礎調査報告書を学識経験者が市の財政状況を考慮せずに検証したものである。市庁舎建て替えは市政の重大な問題であり、広く市民関係者の意見、要望を聴取しながら、時間をかけて検討すべきではないのか。答え。ご提案の改修工事には、壁や天井などの耐震化や、主要設備の更新、配管類の改修が含まれておらず、総合防災拠点として、最も重要な本庁舎の、業務継続性が確保できないと考える。内部検討や専門家による基礎調査と、その第三者評価を行った結果、防災面を含めた市役所機能が最も高められ、長い目で見たコストが一番抑えられる手法は、新庁舎建設となった。今後、新庁舎建設の基本構想、基本計画作成は、市民等の意見を伺いながら進めていく。みんなの党千葉市議団。代表質問後、平成25年12月9日付で会派は解消しました。前市長への退職金返還請求は、問い、前市長の収賄罪による刑が確定したが、1期目の退職金返還請求にどのような方針で臨むのか。答え、判決の確定を受け、返納してもらうこととしているので、適切に対処する。他市の市民との駐輪場利用料金の統一は？問い、駐輪場における市民と他市の市民の定期利用料金の統一についての見解は？答え。本市では、駐輪場の容量が不足していたことから、市民に優先して利用してもらうことや、市税を投入して駐輪場を整備してきた観点から、料金に差を設けている。現在は、駐輪場整備が進み、容量がおおむね充足し、 放置自転車も減少してきたことから、近隣市との意思統一を図る協議を早期に整え、本市と他市の市民の定期利用料金の差をなくしていきたいと考えている。日本維新の会千葉市議団。動物公園の新園長登用の公用と体制整備は、問い、外部登用される新園長に石田氏が内定し、再生計画であるリスタートプランの作成にも参画しているが、彼の専門分野での実績とプラン作成や園運営における公用は、また、新園長を迎える体制の整備は？答え。石田氏は上野動物園などの勤務を経て、現在は大学で動物園学などの研究講義をしている。飼育面、管理面や国内外の動物園情勢などに総合的に精通し、各分野で高い評価と実績があり、その経験は今回のプラン作成にも存分に発揮されている。また体制整備は総責任者である園長の意向や指示が的確かつ迅速に園内に周知され、円滑な事業運営と再生計画が進められるよう検討を進めている。またプランが始動し、新園長が就任する次年度に向け、既存事業の見直しと職員の意識醸成に努めている。市民ネットワーク、自治体の社会責任の推進を。問い、自治体の社会責任として、公共調達の発注時に、企業の社会責任を促進させることが重要だが、男女共同参画など、価格以外の社会的価値を企業に求める政策入札への考え方は？答え。建設工事等の入札で、企業の社会責任の評価として、障害者法定雇用率達成事業者等を入札参加資格審査で加点しているほか、環境配慮や市内での災害活動などに取り組んでいる事業者を、総合評価落札方式の入札でも評価している。引き続き、入札での企業の社会責任の評価について研究していく。保健福祉センター総合相談窓口の機能強化を。問い、認知症や障害生活困窮など、複合的な問題を抱える方の相談に対応できる職員の養成など、今後の窓口の機能強化は？答え。福祉職採用をはじめ、職員の養成や研修の充実を図っている。今後、市民サービス向上を最優先に、効果的な窓口について検討する。会派と構成。議員定数54人、自由民主党千葉市議会議員団17人、民主党千葉市議会議員団9人、公明党千葉市議会議員団8人、日本共産党千葉市議会議員団6人、未来創造千葉6人、市民ネットワーク2人、日本維新の会千葉市議団2人、無所属4人。平成26年1月14日現在。常任委員会審査から。議案や請願は所管の常任委員会で細部にわたり審査しました。主な質疑をご紹介します。総務委員会。議案5件、請願1件。避難行動要支援者名簿の適正な情報管理は？問い、名簿情報の漏洩防止は最重要課題である。避難支援等関係者は、名簿情報の目的外利用の禁止や、 秘密保持などが義務付けられるが、どう徹底していくのか。答え。名簿情報を提供する際、協定を締結し、個人情報管理責任者を置くほか、取扱いマニュアルを作成し、漏洩等を防止する対策を講じる。また、研修を実施している市もあり、他自治体の事例を参考に取り組みたい。保健消防委員会、議案7件、請願1件。看護師等就学資金貸与制度の特徴は？問い。私立病院の看護師確保のため、私立病院に看護師等として就職すると、就学資金貸与額の返還が免除される、就学資金貸与制度が創設されるが、先行する他自治体の貸与制度と比べて、優位性のある部分はどこか。答え。本市が力を入れている、周産期医療等の拡充を目的に、助産師学生には、通常貸与する月額5万円ではなく、10万円の貸与を行うもので、これは他市にはない制度だと考える。環境経済委員会、議案8件、請願1件。目指すべき市場のあり方は？問い。中央卸売市場から地方卸売市場への転換は、イメージダウンにつながると思う。取引品目の自由度が増す部分もあるため、市の独自性が求められるが、目指す市場のあり方は？答え。今回の条例改正で、事業者間の連携や事務の効率化、取引の弾力化を図ったため、自由度を増して経営ができるようになる。今後のあり方は、市場の活性化につながるような形を、場内事業者と協議し、検討していきたい。教育未来委員会、議案1件。校舎耐震補強工事等の入札不調への対応は？問い。昨年度は入札不調があったが、26年度に耐震補強工事等がすべて完了するために心配はないのか？答え。今年度の工事は入札不調が1件発生したが、再度入札で落札し、順調に推移している。入札不調への対応として、予定価格の事前公表や、複数項をまとめて一工事としたり、発注時期を分散するなど、受注しやすい環境づくりに取り組んでいる。都市建設委員会、議案6件。道路照明灯の LED 化の計画は？問い。電気使用量や二酸化炭素排出量削減のため、約2万2500灯の道路照明灯のうち、約1万2500灯をリース方式で LED 化するとのことだが、今回対象外となる照明灯への対応は？答え。形が特殊な照明灯や小さな照明灯は、費用対効果が小さいため、リース化を見送った。これらの照明灯は、今回のリース化により削減される維持管理費で、LED 灯に変更していく計画である。